はい、毎月第3金曜日は伊藤橋本防災士の会の方に防災知識を教えていただくコーナーをお送りしております。まずは自己紹介をお願いします。
はい、伊藤橋本防災士の会会長の山下です。よろしくお願いします。
はい、山下会長よろしくお願いします。今回は12月ということで、ちょっと1年を振り返っていろいろとお話をお伺いしたいなと思っております。伊藤橋本防災士の会では様々なところに今年も防災訓練のお手伝いとか講習とかたくさんありましたよね。
はい、ありました。
その中でも何かこう印象に残っている講座とか体験会ってありましたか？
はい、小井野地区公民館で須田地区公民館との合同で行った避難所運営ゲーム、
はい、
これが結構残ってます。そしてあとその1ヶ月後ですけども、加世田高等学校で同じ、避難所運営ゲームを行いました。
はい、
その比較ですね、その辺が、は
い、なるほど。まあ、まず公民館主催の避難所運営ゲームということは、参加されている方の年齢層ってどんな感じでしたか？
はい、まあ、ある程度若い方もおられるんですが、大方が高齢の方、
はい、
で自主防災会の方もおられれば一般の方もおられたというところです。
なるほど。まあ、でも公民館での行事ですので、やはり興味のある方が参加されているというような形ですよね。
そうですね、
はい、はい。で、避難所運営ゲーム、もちろんご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、そんなの初めて聞いたよという方のために、まずどういったことをされるのか教えていただけますか？
はい、参加者は皆さん避難所を運営する側の人という位置づけです。
はい、
そして大きな地震が起こりました。4つの地区から公民館に大勢の方が避難してこられる。その避難してこられる方の中には健常者もおれば、体に不自由のある方、そしてインフルエンザ等感染症にかかっている方、あるいは自閉症の方だとか、
はい、
日本語を全く理解できない外国人旅行者だとか、そういう方が次から次へと避難してきますよ。じゃあそのいろんな方が避難してこられた時に、避難所を運営する側の人はどのように判断して対応していくか、それももう1分にいくつもの事例が起こってくるよというふうな、まあ、いわゆる災害急性期の対応をどうするかという、そういうゲームです。
はい、私も一度体験したことあるんですけど、本当に次々とこうだったらどうするという判断迫られて、ちょっとパニックを起こしそうになったのを覚えています。
はい、はい、
まあ、その避難所運営ゲーム、小井野地区公民館、須田地区公民館合同で行った時、何名ぐらいの参加いらっしゃったんですか？
だいたい40人ぐらいでしょうか。
はい、
はい、
この方たちは自分たちが支援する側になるという想定で来てないわけですから。
そうですね、
ね、
まあ、あのゲームそのものは読み手、
はい、
それから、リーダー、それともう一つは個々の役割分担の人たち、
はい、
いうふうに分けて、読み手はとにかく命題を与えられたカードを読み上げる。で、これが約30秒に1枚の割合で読んでいく、
はい、
で読み終わったらその読み手はリーダーにカードを渡して、リーダーは適切な役割の人にそれを渡して判断をさせるという、そんな流れをずっと続けていきます。
なるほど。
はい、
ゲーム始める前に読み手とリーダー、そして各役割っていうのだけは決まってるということですね。
そうですね、
はい、はい、でその役割自体も皆さんちゃんと全うできてましたか？
なかなかできないです。もうとにかく読み手の人は読むだけなんですけども、読むと同時に こうしたらどうや、ああしたらどうやという判断をしていくので、
はい、
リーダーが立場なくなって浮いてきてしまうと、
はい、
そして、読み手がいろんなことを言うもんですから、役割分担の各担当者もちゃんとできなくなってくるというふうなことで、
はい、
船頭を多すぎて船山に登るみたいな、
なるほど、
そういうところもありました。
そうですね。でもこれ本当に災害時にはそうなりかねないなって私も思いますし、また、まあ、学校教育からなんですけども、ずっと何か問題があった時は班で考えましょうとか、みんなで考えましょうという意識がやっぱり何となくあるので、自分一人でこう判断していいのかな、誰かに意見聞こうかなと思うんですけど、30秒でどんどんどんどん問題がやってくると、そういうわけにもいかず、やはりこういうのって訓練が必要だなって私自身は思いましたけど、山下会長自身もそういう立場になったらやっぱりちょっと困りますよね。
そうですね、
はい、
あの何度も何度もこの避難所運営ゲームを体験していると、判断力が徐々についてくるのかなと思います、
はい、
だけどいざ本物の現場になった時にそのように対応できるかっていうと、これは疑問ですね、
はい、はい。本当にそう思います。なのでやはりより多くの方にこの避難所運営ゲーム体験してもらいたいですし、どんなトラブルがあった時もやっぱり役割分担をして支えていこうというその気持ちっていうのはすごく大事だなと思うんですよね、はい。なので今回避難所運営ゲームに参加された皆さんも支援者として今回考えたけど、いざという時は別にそういうことやりたくないし、じゃなくてどんな役割が回ってきても何かできることがあったらっていう気持ちになってもらえたらなって思います。
そうですね、
はい。
あのまあ、多くの方は避難所っていうのは役所の人が開設して、そして避難していったらもうすべて整っている、
はい、
自分はお客さんに近い状態で行ったらいいと思っておられるんではないかと思うんです、
はい、
だけど実際はそうではなくって、
はい、
みんなで避難者をいかにして受け入れしていくか、そして不安を与えないようにできるか、
はい、
っていうところがすごく大事だろうと思います。
そうですね、そういう体制が整ってこそ、まあ、避難所に行けば大丈夫となるのであって、
はい、
行ったから大丈夫っていうわけじゃないっていうことをね、
はい、
はい、皆さんにもご理解いただけたらなっていうふうに思います。で、小井野地区、須田地区公民館はその地域にお住まいの方ですから、より、まあ、自分たちの地域で災害が起こった時にってイメージはしやすいかなと思うんですけど、
はい、
代わって加世田高校で行うということは、はい、高校生ですから、まあ、ある意味強制的にこの避難所体験ゲームをしているわけですよね。
はい、そうですね。
ね、
はい、
うまくいきましたか？
なかなかね、高校生だから、頭が柔らかくって、
はい、
で、ものの判断もいいのかなと思ってたんですが、やはり読み手が、いろいろ判断してしまうというのは、
はい、
これは小井野地区公民館でやったのと似たり寄ったりいうところがありました、
はい、
そして、まあ、30秒に1枚読んでくださいって言っていても、自分が判断していってるから30秒に1枚なんて当然読めない、
はい、
でこちらから読まなあかんよっていうふうに言ってもはいはい言うだけでなかなか前向いていかないというところがありましたです、
はい、特にまあ学校の仲間、必然とこの子がリーダーっていうような子がいたりして、その子がこう中心的に仕切ってしまうと他の子たちがちょっと浮いちゃうっていうような場合もあるかと思いますし、知った仲間だからこそのゲームの進めづらさっていうのもあったんじゃないかなと想像します。
多分そういうところは多分にあったと思います。
はい、
はい、
まあ、それを踏まえた上で避難所の開設の訓練、 またこういった避難所開設のゲームする場合に、運営ゲームする場合にはどう指導していこうかなっていう、そういう思いっていうのはありますか？
そうですね、恋の地区公民館にしても加世田高校にしても、私たちはこういうふうにして進めるんですよっていう説明をするんですけども、なかなか初めてのことなので理解しにくい、
はい、
ですから前提条件をきっちり先に紙で示しておいて、それをまず理解してもらえたことを確認してからゲームを始める。そして何枚か読んだところで一旦立ち止まってそれまでの振り返りをする。そしてこういうところがうまくいかなかったね、ああいうところがうまくいったねというのをみんなで共有した上で再スタートをするいうことがすごく大事なのかなっていうふうに思いました。
確かに皆さんにもこの避難所運営ゲームはね、いろいろ検索したら出てくると思いますので、どういったものなのかっていうのを知ってもらいたいなと思いますし、もしお住まいの地区で避難所運営ゲームをするっていう時があったらみんなで参加してもらいたいですね。
そうですね、
はい、はい。まあ、本当に1年間いろんな講座があって、特に印象に残っていることがこの避難所運営ゲームということだったんですけれども、
はい、
まあ、ちょうど年末でご家族またご実家の方に帰られるという方もいらっしゃると思うので、もう一つやっぱり家族でそのどこに避難するかっていうのを話し合うということもぜひやってもらいたいことですよね。
ぜひお願いしたいです。
はい、
はい、
大切な家族と連絡が取れないっていう不安、その気持ちからもう動けないっていうことも多いかと思うので、集合場所はそこにしてるからっていうその共通認識はしっかり確認しておいてもらいたいなと本当に思います。
そうですね、
はい、
平常時に地震が起こったらどこに避難するのか、どういう経路で避難するのか、そしてみんなの連絡方法はどうするんだというふうなところは、はい、やはり事前に決めておいていただきたいですね、
はい、
そしたら安心して避難できるというふうに言えると思います、
うん、そうですよね、はい、まあ、日頃からね、遠く離れたご実家のご両親、おじいちゃんおばあちゃんに電話でこうだよって言ってもはいはいっていうこともあるかと思うので、はい、やっぱり会った時に本当に心配だからこうしようねとか顔を見ての話の方がやはり効果的かなと感じるので、ぜひこの年末年始の時期親戚家族で会うようなことがあれば、そういった話し合いもねしてもらえたらななんて思います。
そうですね、
はい、
電話で伝えるよりは顔を見て、
はい、
感情が伝わりやすい状態で取り決めをきっちりしておいていただきたい、はい、と思います。
本当それは思いますよね、
はい、
はい。今回は1年のまとめということで山下会長に今年の活動で印象に残っていることをお伺いしたんですけれども、まあ、来年度こういったことするよっていうのもし決まっていることがあれば教えていただけますか？
まあ、今まで通りにとにかくいろんなところから地震だとかその他災害についての心構えなどの講習依頼がたくさん来ることを期待しています。そして皆さんが少しでも災害に対する心構えを作ってくださることを期待しています。
はい、はい、そして防災士資格を取りたいという方、持ってるよっていう方はぜひ参加してもらいたいですよね。
はい、ぜひ大勢の方に参加していただきたいです。もう会も随分長くなってますけれども、年齢層が上になってきつつありますので、若い方の参加をぜひお願いします。
はい、女性防災士増えましたよね。
はい、ありがたいことに、
はい、
はい、増えました。
ねえ、
今8人います。
最初は本当にやっぱり男性の方が多かった印象だったんですけど、
はい、
どうしてもやはり男性目線と女性目線で違うところはあるかなと思うので、
はい、
もちろん男性の防災士さんも大切な存在なんですけれども、同じぐらいね、女性の方も増えると嬉しいなと思っています。
特に防災の世界って男社会という印象が強いんですが、 男社会だと細かいところに目が届きにくい、それをカバーしていただけるのが女性なんですね、
はい、
で災害起こって避難する半数は男性、半数は女性なので、はい、女性目線の物事の捉え方っていうのは絶対に必要なんです、
はい、
そのためにも女性防災士もっともっと活動していただきたいなと思ってます。
はい、これからね防災士資格取りたいなと思っている方、気軽にお問い合わせいただければと思います。伊藤橋本防災士の会の問い合わせ先お伝えいただいてもよろしいでしょうか。
はい、ホームページを開設しています。ホームページを見ていただいて、お問い合わせのところから連絡をいただく方法と、私宛てに直接電話を頂戴する方法があります。私の電話番号は 090-6671-0271 です。よろしくお願いします。
はい、山下会長ありがとうございました。
ありがとうございました。